こんばんは。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は日本ベンチャー大学放送室の室長及び代表であります私山近義行が皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人、記念館、銅像、そのものを私の経験を通して、もちろん行ったことがある場所をできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていく番組です。前回は吉野家の歴史についてお話をさせていただきました。ラジオネーム、ミルコーヒー。確かに急に自分の地元の話を振られても偉人などはなかなか知らないですよね。時間がないという言い訳をせず、少しずつ地元に詳しくなれるよう努力していきます。今日たまたま目の前に兵庫県のご出身の香川大学の女の子がいます。兵庫県の偉人一人じゃ名前言ったっぽいぐらいでいいですよ。
じゃあ黒田官兵衛で。
ああ、黒田官兵衛いいですね。今日鳥取の方いらっしゃいますけど、米子の偉人は
知らないです。
仙台の方いらっしゃいますよね、はい、後であの皆さんちゃんと大学名の名前言います。
伊達政宗で。
ああ普通すぎますどこ出身でしたっけ。
東京です。
東京、はい、東京の偉人は
東京品川矢城、
多分山口県出身ですね。兵庫県といえば赤穂浪士とか赤穂義士が赤穂市の近くなんですよね。
隣の県
ですよね。
隣の県隣の市。
それから大西中将が私兵庫県っていうのを最近知りましてですね、特攻を開発というか発案された方ですね。統率の下道というようなそういう肩書きもなります。鬼中将、第二次世界大戦の時の8月の16日終戦の翌日自決をされた方です。ラジオネーム歳太郎さん。吉野家に発売機が券売機がないのにそんなに理由があったとは知りませんでした。食券は確かに人と話すのが苦手な僕にとってはものすごく楽です。券を渡すだけなので特に話すこともなく簡単だと思っていました。確かに接客業なのでお客様と話すことは大切ですよね。私ちょっとこの食券券売機がある店の方の対応ってあんまり成長しないような気がします。どうぞ反響、怒り送ってください。立ち食いそば屋とかですね、本当にどんどん人を回転させなきゃいけないっていう理由はわかるんですが、やっぱり吉野家の方の現金を受け取った時に手を添えてありがとうっていう、そんな接客って僕は好きですね。ちょっと今言いながら泣きそうになりますね。自分がいたから。ラジオネームミットさん。山近さんこんばんは。牛丼僕の中では1位吉野家、2位中尾、3位すき家、4位松屋。吉野家が一番美味しいのはもちろんですが、ご飯と具のバランスがいいですよね。ぜひ安倍会長ゲストに呼んで吉野家第2弾をやってください。呼びます。もうこの一言だけです。必ず呼びます。ラジオネームケロベロスンさん。吉野家の1号店行ってきました。いや、嬉しいですね、これ。築地ですね。トロダクを注文しました。脂身が多い肉だけが入っていて、お腹も心も満足する一品でした。いや、これもう私がこの番組でよく言ってるのは、実際に行っていただいたりとか、それがすごく嬉しいです。今日も、いろんな話をさせていただきますので、行ってください。よかったですよ。まあ、こういう言い方するとちょっとリスナーからのリアクション減るかもしれませんね。さて、今回は、神話についてお話をさせていただきます。もう突っ込みどころ満載です。なぜならば、1ヶ月前まで私は神話なんてと言ったら怒られますが、全くわかっている人間ではなくて、そのために高千穂に休みの日に行かせていただきました。そんな初心者の私が、まあこれぐらいは知っておかなきゃいけないんですかね、私たちはっていうような、もうそんなレベルです、今日は。もう本当に突っ込みどころ満載なので、神話に皆さんが少しでも興味を私と一緒に持っていただいて、一緒に勉強していただきましょうねって、いきませんかっていう、そんな時間なので、ちょっと言い訳がましいですね。いや、じゃあ大学と名前、今日目の前にいらっしゃる4人、お願いします。
香川大学から参りました、香田遥です。
出身は？
出身は兵庫県です。
はい。
埼玉大学経済学部の浜田幸太郎です。出身は鳥取県です。
はい、米子ですよね。
はい、青山学院大学経営学部の安野光大です。出身は東京都です。
はい、
宮城県の東北学院大学から参りました菅原健人です。出身は仙台です。
原稿が消えました。教科書からついに消えました。モンゴルの襲来という表現になるようです。文英の駅、公安の駅、北条時宗さん、鎌倉、円覚寺、幕妄想、幕時紀行、もう私たちは子供たちに教える術を失いました。二人目、聖徳太子がついに消えました。聖徳太子をわざわざ学ぶために奈良のお寺まで行った私たちは一体どうなってしまうんでしょうか。もう一つ、鎖国という言葉が消えました。鎖国というのは、この間まで私たちが勉強していた約276年でしたっけ？300年近くにわたって 江戸は鎖国をしていた。日本は鎖国をしていた。まあ、そんな中で寺子屋が1万6千件の寺子屋ができて、私たちは一生懸命勉強して、ペリーとハリスが来た時には確かにびっくりはしましたが、それに立ち向かう、ある程度志を学んでいた寺子屋、そして藩校。こんなものが、どうして教科書から消えてしまうんでしょうか。私はそんな中で、第二次世界大戦の話は、この4、5年間この番組の中で何度か取り上げました。明治維新のことも何度か取り上げさせていただきました。戦国時代たまに、先ほどの黒田官兵衛さんとかも確かこの番組でお話をさせていただきました。兵庫県まで学びに行きました。牛首もですね。ただ一つだけ触れていなかったこと、それは神話です。神話は私が非常に不真面目な時代、中学小学という時代に先生が神話の話をし始めると、まあ、正直弁当食ってました。何を話をしようか全然わからん。何それ架空の話でしょ、伝説、神話、実話、何なのそれみたいな、そんなような非常に失礼な気持ちが私の気持ちの中で子供心にありました。大人になってもそれは続きました。ただ最近こんなお仕事をする中で2月の11日にイベントを行わせていただきました。全国日本道連盟で日本道というのをこの日やりますよ。山近さん、今日は建国記念日じゃないですよ。え、どういうことですか。建国記念の日です。社会党とか民進党なんですかね、騒がれまして、建国記念日という言葉は建国記念の日ということになりました。本当にこれというと確実に反響が高いですが、私は建国記念日がなぜ建国記念日の日というのが分かりませんでした。天皇陛下が生まれた日かな。え、もしかして昭和天皇、え、何、 どういうこと。違いました。神武天皇が橿原神宮で即位された日、これが建国記念の日ということで、現在日本は2677年後期ですね、西暦ではありません、2677年後期というのが、私は最近これを言うように意識をしています。なぜならば日本は 全世界で最も長く続いている国、現在まだ進行形中、第2位のポーランド1500年、それの倍近くもこの国が栄えている、栄えているという表現が良くないことかもしれませんが、そんな中でそろそろ神話に興味を持たなければいけないなという義務感から少しずつ最近私も学び始めさせていただきました。ある方がすごく私にありがたい言葉を言っていただきました、奈良県の社長さんです。神話を学ぶためにはどうしたらいいんでしょうかね。古事記を読んだ方がいいんでしょうか。日本書紀を読んだ方がいいんでしょうか。その社長さんは違います。古事記を読んでも日本書紀を読んでも山近さんならわかりません。そもそも読めません、難しくて。もうシンプルな本もいっぱい出てますが、私はそれが妙に腑に落ちまして、じゃあどうすればいいんですか。高千穂に行きましょう。高千穂に一緒に行っていただきました。社長さんと私の、社員の堀之内、中央大学出身、新婚旅行には高千穂郷に行ったそうです。その堀之内くんと数名で学生もいましたが、高千穂に行ってきました。高千穂神社。そもそもこの天孫降臨の宮崎高千穂というのは一体どこにあるんでしょうか。どこにあるのか、青学の方は知ってことでしょうか。
高千穂ですか。
はい。そうなんです。私も言えなかったんです。正直、熊本か鹿児島の霧島か、いや待てよ、宮崎じゃなかったのかみたいな。阿蘇山の右だったか、まあ、そんなレベルでした。だから今の学生の方はもうちょっと馬鹿にすることはできません。鹿児島のチランのお仕事が終わった後、車で宮崎まで 2,3 時間かかりましたかね。それから宮崎で少し仕事をしまして、宮崎から延岡まで1時間半、夜ですよ。延岡から高千穂まで1時間ちょい。もう本当に山の中にありました。ただこの高千穂に行った途端に、私は本当にこれも申し訳ないです。私レベルであまり感じることができなかった伊勢神宮での、もう一つ勉強不足で感じることができなかった、出雲大社で感じることができなかった、このサムシンググレート、何かを感じることができました。高千穂神社では本当に奇跡的に宮司の方とお話をさせていただくことができました。たくさんのお話を宮司に境内の前で、あの例の有名な木の前でお話をさせていただきました。山近さん、いいんですよと。そのぐらいの方々がここにお越しになる方が、日本はもう一度復活をします。おじいちゃんと言ったら失礼でしょうか。宮司の本当に健康な姿。そして宮司は、この三つの神社に行ってくださいということで、一つは今言いました高千穂神社。もうこの、ここに私たちが帰った途端にまた経営者の方が30名ぐらい来られましたね。そして、天の岩戸神社。あの、 天照大御神が、神武天皇ではなくて天照大御神がお隠れになられたという言われ、逸話がある、逸話ではなくて神話ですね。天の岩戸神社にも行ってきました。これもうちょっと今度ゆっくり行かせていただきます。そして串振る神社にも行かせていただきました。いや、本当はこの三つが、私たちの時間が限られていたので、この三つを行かせていただきましたが、宮崎、これはもう恐ろしいぐらい、日本の神話とつながる県ですね。なぜ宮崎の方がこれを大きく宣伝しないんでしょうか。これを大きく売り出していかないんでしょうか。なぜシーガイは倒産したんでしょうか。なぜあのホテルは外資系になったんでしょうか。これは宮崎の方のこの神話が天皇制につながる、天皇陛下につながっていく、あったかないかわからないようなものを子供たちに教えるわけにはいかない、そういうような動きがどうやらあるようです。文科省に連絡をさせていただきました。それは1ヶ月前、ある方から神話が子供たちに教えられていない、最近の小学生に教えられていないという情報が入ったからです。教科書には多少載っておりました。何個か教科書を見させていただきました。ただ第二次世界大戦の良い悪い、戦争は悪いに決まってますが、そのあたりの教え方によってモンスター軍団が暴れるということもあり、神話を少し教えにくい環境があるのではないかなという、私は現在のところ仮説を立てさせていただいています。来年2月の8日、9日、10日、8、9、10の2泊3日でミス神様というのがコンテストが開かれるようなので、この神話の町、神話の県、宮崎に行こうということを今、画策をしております。今、計画をしております。2月の11日は健康記念の日で、皆さんもお忙しいでしょうし、私もイベントが靖国神社で来年ありますので、2月の8、9、10、高千穂にはたくさん泊まるところもあります。角川春樹が泊まった宿というのも、この間ありました。そんなところに、焼酎、天孫降臨という焼酎もありました。本当にこの神話につながる様々なものが、言葉不適切かもしれませんが、楽しく学べます。私はこの半日間、ちょっと仕事の合間を縫って言ったので、たった半日間ではありますが、楽しかったです。あ、これ神話学ぶって面白いじゃん。ドキドキするじゃん。神話って活かしてるじゃんとか、そういうことですよね。イケてるじゃんとか。なんかそんな失礼な思いの中から私は今スタートをさせていただいているところです。私レベルではこの程度の話しかできませんので、今日学生さんに代表して、青学の安野くん、はい、どうでした？どう思います？
はい。
神話得意ですか？
神話私苦手でして、受験で使うような年号とかの歴史しか教えられてないですし、自分自身今まで学んだことがないので、日本人としてちょっと日本のその元々にあるものっていうのを知らないっていう点でちょっと恥ずかしく思いました。
そうですよね。はい、ルーツって大切ですよね。はい。はい、さて今回は、神話についてお話をさせていただきました。ぜひご意見ご感想をお聞かせください。宛先はメールはまほろば@musicbird.co.jp、 まほろば@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 03-3288-8902。 それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義之でした。
ジパン